はネットスタジオの提供でお送りします。
BDS お便りコーナー
始まります。
はい、マットです。
はい、アイです。
さあ今日も頑張っていきます。
今日は11月27日日曜日です。
はい、もうだんだん寒くなってきましてね。
はい、
もう昨日からね、僕ちょっとね、このスタジオって結構寒いじゃないですか。
寒いですね、確かに。
はい、ね、外の方が暖かかったりするんですけども、なんかね、足が冷たくってね、
はい、
どうしようかなと思ってね、靴下2枚履いて、ダウンの上履きを履いてですね、
はい、
頑張ってるんですが、
はい、
なんか足だけが寒いね。
それは今までにそんなことはないんですか？
2月3月底冷えする時はあったんですけども、
はい、
その時はね、全体的に寒いんですよね、体も、
はい、
上半身も寒くって、足も冷たいっていうのはあったんですけど、
はい、
今日っていうか昨日からね、上半身そんなに寒くないんですよ、
はい、
で足だけが寒いんですよ。
ほう、それは、年齢による末端の冷え性？
なるほどな。
それとももしかしたら女性特有の更年期？
おいおい、なんでやねん。男性も更年期ってあるらしいですね。
まあ聞きますよね。でも同じような症状かどうかわかんないけど。
まあ病気かどうかわかんないですけど、ここのスタジオ来たらですね、
はい、
昼間別段そんな足だけが寒いとかないんですよ。ここのスタジオ入ってですね、
はい、
いろいろやってるとなんか足だけが冷たいなぁ思ってね、もう、なんていうの、ストーブ入れたいなぁとか思いながら、けど別段その上は寒くないんですよね、
はいはいはい、
これはちょっと上の服があったかいのかなぁとか思いながら、で下が寒い靴下1枚ではあれかなぁ思って、ね、もう1枚こう分厚いの履いて、でさらにダウンの上履きを履いたんですが、あったかくならないから、おかしいなぁ、体調悪いのかなぁとか思って。
いや、年齢から来るもんじゃないですか。
なんでやねん。なんで年齢で済まそうとして
る。いや、まあ、確かにね、この季節っていうのは、
はい、
まあ、足元の冷えもありますけれども、
はい、
寒暖の差が激しいので、一日ね、過ごすのに、朝何着ようかなって迷うことありますよね、よく。
ありますね。
本
当にもっこもこに着ていったら、暑すぎてね。
はい。
ダメやったりとかね。
そう。
わかるわかる。あれね、あんまりね、暑く着すぎるとね、
はい、
体が、またその、対応できなくなるらしいですよ。
ああ、そうか、
うん。
でもね、本当に朝すっごい寒いじゃないですか。
はい。
で、首元なんかもあったかいもん着て、
はい、
もうさざ迷うんですよ。昼から暑なったらどうしようとか。
はい。
でも天気予報とか見て、
はい、
今日は絶対寒いに違いないと思って、首元の詰まったのを着ていって、本当に汗だくになったりしてね。もうここんとこ困るんでね。
そういう時は重ね着ですね。
マットさん得意ですもんね。
そうですね、僕はもう何枚かこう重ねて、
はい、
暖かいものを重ねていって着ていくっていうのが好きですね。
ただ
暑いとこう脱げるでしょ。
はい。
でね、あの部屋自体はね、
はい、
本来暖かくしてね、
はい、
T シャツ1枚で過ごしてね、
はい、
外に出る時に、
うん、
ジャンバーとかこう羽織って出るのがいいらしいですよ。
確かにね。
はい。
はい。
そうすることによって、
はい、
自分の体調管理みたいな、また来た暖かさっていうので守れるらしいんですけども、もう部屋を寒くしてですね、
はい、
部屋の中寒いまんまこういっぱい着込んで、
はい、
そのまま外に出るとですね、もう着込んでるからそれ以上着込めないでしょ。
確かに。はい。
けど外は寒いんですよ。部屋よりね。
はい。
なら、それでもう、寒くてたまらないらしいです。
その体温調節ができないわけですよね。
そうなんですよ、
ね。そうか、ね、それから行くとね、
はい、
昔私は子供の時っていうのは、
はい、
今みたいにいい素材がなかったんで、
はい、
本当に数多く服を着ることでね、寒さをしのいで今日は6枚着てんねんとかね、いう子がおったりする中ね、
はい、
俺なんか2枚しか着てないぞっていうね、元気な男の子がおったりしてね、
はい、
それにすると、それからすると、本当にさっきも言いましたけど、今本当にいい素材がいっぱい出てきて、
いいですね。
薄くて、
はい、
数少ないだけで十分あったかさ取れるようになってますよね。
ですね。
はい。
本当にいい素材ができたんでね、最近流行りのヒートテックとかね。
あ、そうですね。
またほんで、プレミアムダウンとかね。
あ、そうそう。
いいですよね。
私
じゃあ、なんか買ったらしいですね。
あ、 あのね、ヒートテックは毎年買ってるんですけれども、はい、今年はね、そのプレミアムダウン。
下回ってへんな。
回ってへんな。プレミアムダウンのジャケットをね、何べん言うても回れへんな。買ったんです。
はいはい。
っていうのが、うん、あの、今年はね、私あんまりダウンとかを買う気なかったんですね。
はい。
もう、奈良県民っていうか、あの、はね、車で移動することが多くて、別にみんながそうじゃないけども、私はね、車で移動することが多くて、うん、
はい、
あまりジャケットとか着ることが少ないんですね。
はい、
だからもうちょっと買わなくていいかなとか思ってたんですけれども、
はい、
たまたま先週、うん、あの、お店に行ったら、うん、あの、普段よりも2000円くらい安くなってたんですね。
お、それはいいね。
そうそうそう。
ほうほうほう。
で、結構遅い時間に行ったんで、ほとんど売り切れてまして、
はい、
もうサイズなんかの一定のちょっと大きめのサイズで、
うん、
色も本当になんかちょっと汚れたら困るような薄い色だけが残ってたんですけれども、
はい、
その中でね、
うん、
1枚だけ、
うん、
ネイビー、ネイビーブルーノの、
あー、いい色やね、それ。
結構色ですね、うん。で、それがね、私にジャストサイズの S が残ってたんです。
お
う、うん。で、あの、なんとなく着てみようかなと思って袖を通してみたら、
はい、
これがこれが意外と軽くてあったかい。
でしょ？でしょ？
そう、うん。で、この値段はやっぱり今日だけやから絶対買わなあかんなと思ってね。
お
う
お
う、あれね、もう閉店も近かったんですけれども、
はい、
今日限り時間がない。これね、セールスにはすごくいいあれらしいんですけれども、
はいはい、
ほんまに買わなあかんと思って買ってしまいました。
あ、うん、自分に似合う似合わないは別としてね。
いや、めっちゃ似合ってんの。
そうかそうか。
たまたまですけど、今ね、着てるんですけども、ラジオで見せて差し上げられないのが申し訳ないんですけど、マトさん見てみて、似合ってるでしょ。
まあまあまあ、似合ってるか似合ってないかはまたね、それは別な話としましてですね、
うん、
言い換えもしましたね。
いかがしました。確かに。あの、本当にギリギリでね、どうしようどうしようどうしようとか、迷った割には、
うん、
買ってよかったなって本当に思ってます。
いや、そやけどね、その、うん、実際、この色はね、うん、いいですよ。
そうですね。
何にでも合わせれるしね。
そうそうそうそう。
うん、なかなかいい買い物したんじゃないですかね。
そうですよ。何よりも薄いから、うん、この上からまたジャケットとかも着れますしね。
ですね。
肩こらないんでね。
うん、
いいですよ。
まあ、いい買い物したということでね、よかったですよね。う
ん、はい。
はい、それではね、メッセージの方紹介しましょうかね。
はい、もうすぐ12月ということで、通さんからいただいてます。
はい。
早いもので、
うん、
今年も残すところあと1ヶ月になりましたね。
そやな、早いな、うん。
一気に寒さがやってきて、
うん、
いまいち冬の感覚になりきれてないのですが、
はいはい、
そろそろやらないといけないことが。
なんや。
そう、年賀状。
ああ、書かなかな、
うん。
うん。
毎年200枚以上出すので、
はい、
早めに準備しておかないといけませんね。
確かにね。
うん。うん、来年の干支は立つ。
うん。
画像集を見ても、言い出すの絵ってあまりないものですね。
お
ー、うん、やたら怖かったり、
うん、
やたら可愛らしくなりすぎたりで画像選びから難航してます。
あー、そうかそうか、
うん、お二人はどんな年賀状をもらったら嬉しいですか？
あの、タツの絵探そう思ったらね、
はい、
せやね、
うん、
普通のタツを描いてほしいのに、
うん、
なんかこう漫画チックになってたり、
あ、あ
の竜みたいになってたりとかね、
あ、
そういうの多いですよね。
私ね、
うん、
数年、まあ、12年に1回来るじゃないですか、同じ干支の年がね。
はい。
12年前はね、多分ね、ドラゴンボールのシンロンの絵をね、
なるほど、はいはい、
ちょっと真似っこして、
うん、
あの、自分流にアレンジして描いた覚えがありますね。
ああ、そうかそうか、うん。そういうのもいいかもね、
うん。
自分で描いてみるっていうのもね、
そうそうそうそう、
いいかもわかんないですね。
うん、
まあ、どんな、あの、年賀状が欲しいかというとですね、
はい、
僕はですね、
はい、
まず、一万円札。
は。
ですね。一万円札にね。
はい。
あけましておめでとうございますって書いた年賀状が欲しいですね。
それ、私も欲しいです。
あ、そうですか。いやいや、あなたはどんな年賀状が欲しいんですか？
いやいや、私は私なりにありますけれども。
はいはい。
まあ、それは置いといて、それ欲しいです。
ああ、
でしょ？うん。
本当にね、こう、うん、別段、板に書いた年賀状でもいいわけでしょ？う
ん、はいはいはい。
ね、今送るのに、
うん、そうそうそう、
どんな年賀状だっていいじゃないですか。
そうそう。
ね、手紙にしてもいいじゃないですか。
そうそうそうそう。
背景から始まってね。
はいはい。
明けましておめでとうございますでもいいわけでしょ。
はいはい、いいですよ。
ね。
うん。
だから僕は1万円札に、
うん、
明けましておめでとうございますって書いてくれた年賀状が欲しいと。
おお。年賀、くじ付き、はがきではなくて、
はい。
お年玉
付き。
あ、そうか、お年玉付き年賀はがきではなくて、
はい。
お年玉年賀はがきくださいってことですね。
そうそうそう、そういうことね。
ほー。
当たるか当たらないかわからないお年玉くじがついてるよりも。
そんなもんいらないと。
そうそう。直接お年玉がついている年賀状が欲しいと。
ほー、なるほどね。
ね。
ほう。
まあ、こうやって、つーさん教えてんから。
そうそうそう、ください。
くださいね。
うん、二人にくださいね。
二人にね。
はい、お願いします。
どんなんやねん。はい。まあまあ、そういう年賀状もありかと思いますけどね。
はい。
はい。まあまあ、そんなこんなでね、いろいろやっていきますけども。今日ね、ちょっとね、写真の方先に紹介しておきましょうかね。
あ、そうですか。
うん、テーマの方ね。
はい、今日のテーマ、
目印ということでね。
目印ということで。
この、あいちゃんが撮ってきてくれた写真なんですけども、はい、この写真、なんかみかんに顔が書いてあるんですけど、はい、これは何なんですか？
あのね、うちの家族なんですけれども、
はい、
まあ、娘と女が3人いるわけですよ。
あ、はいはい。
で、大抵ね、いろんなものが共有だったりとか、
うん、
よく似たものをあったりして名前を書いたりするんですけれども、
はい、
食べ物に対してもね、
うん、
これは私のだから食べないでねという目印ということで、
あ、なるほどね。
名前を書いたりとか、
はいはい、
イラストを書いたりとかということで、
はい、
これは うちの娘2号が自分のみかんやぞと、
お
う
お
う
お
う、誰も食べてくれるなよということでイラストを描いてます。はい。
ああ、自分の目印ね。
そうそうそう。
これは私のですよという意味合いの目印。
そうそうそうそう。
ほうほうほう。
たまにね、見過ごしてしまうことがあるんです。ちっちゃく名前とか書いてるとね。
はいはい。
だからいかにも自己主張の強い目印を書くということが、自分の食べ物を守るということですね。
おお、すごいね、それね。うん、まあ、こういう目印をつけてね、誰のやって分かるようにするっていうのも目印ですしね。
うん。
おー、いい写真ですね。
はい。
これはなかなかちょっとレアもんじゃないですか。
そうですか？
ね。
う
ん、ちなみに、愛ちゃんの目印はどんな目印なんですか？
私なんか、まあ、家では、母と書いてますけれどね。
なるほどね。
まあ、母と書いとけば誰も手を出しませんね。
はいはいはい、はい。
それ以外だと、ちょっとなんかサバイバルな状況があって、それでも食べてやるみたいな子もいますけどね、若干一人ね、はいはい
は
い。
なるほどね。
はい。
まあまあ食べ物の恨みはね、
はい、
怖いですからね、
はい、
その辺を気をつけていきましょうね。
はい、
はい、それでは曲紹介してください。
はい、アットランダムでハーバーハイウェイ。ランダムでハーバーハイウェイでした。
今日もね、うん、2番がちらっと聞けた。
お
歌詞を覚えるには絶好のチャンスかなと。
チャンスかなと思ったんだけれども、
はい、
残念でしたね。
はい。何が残念や。何が残念。
せっかくいっぱい聞けると思ったのに、おお終わりかみたいな終わり方。
まあ2話のねサビまで聞けなかったんでね。
う
ん、
ねえ。
まあそういう方はね、また CD でも買ってくださいね。
うん、そうですね、お願いします。では行きましょう。
はい。
テーマトーク。
どんどん。
テーマは目印。
ねえ。
うん。
目印ということでね。
はい。
今日がテーマトークの300回という目印になるんですよ。
おお、そうなんや。
どんな印やね。
おめでとう。
まあまあテーマトークを初めてね、
はい、
300回になったということでね、うんうんうん、これすごいね。
すごいね、300回もいろんな話してるんですね。
はい、まあまあバンバンバン BBS としてはね、
はい、
359回、
うん、
ねえ長寿番組になってきましたけども
確かに、
ねえ、うん、これ何回までいけんやろうね。
まあマットさんが生きてるうちは頑張ってくださいよ。
頑張ってね、
はい、
行きたいと思いますけどね。
はい、
はい、今日も頑張っていきましょう。
はい、
はい、
では通さんからいただきました。
はい、
学生時代、
うん、
京都市場によく遊びに行ったんですが、
はいはい、
最初のうちはよく迷ってました。
あのね、
うん、
京都ってね、うん、簡単なようで難しいね、あれね。
ああそうかな、
うん、
は
ん
は
ん。
でそれが河原町にある高島屋と阪急の位置をちゃんと覚えたら、
はい、
方向が分かるようになっていい目印だなと思っていたものです。
なるほどね、うん、高い建物というかね、阪急とかそういうところをね、
は
い、ここはどことかいうふうに目印にしたらね、わ、うんうん、かるわかる、はい、うん、
うんうん、で今は阪急がなくなり丸井になりましたが、
うん、
今でも活用してますよ。
ああなるほどね、うん、
あと京都は三方を山に囲まれていて、
はい、
遠くを眺めて山がない方が南なんですって。
ああなるほど、うん、ちょうど山のない方が奈良やからね。うん、わかるわかる、うん、
これも大きな目印ですね。
そうですね、
奈良にもそんな目印あるのかな。
あ、
うん、
奈良は逆にさが北向いて山がなかった京都やろ、
うん、細かいな
京都やろ
細かいな
あの山がない方は北ということになるでしょうね。
あ、そうなんや。
あの木津川とかそういうふうなことでしょうね。
ああ、そうかそうか、
うん、
へえ、まあ、まあ、確かにね、
奈良も全部こう、うん、山に囲まれてますからね。
そうですよね、
はい、
でも奈良もねあまり大きな建物とかが建ってないんで、
はい、
目印って難しいですよね。
確かにね、
うん、
まあ、標識が一番の目印になんねんけど、
うん、
なかなか標識とか見てないんでね、
あ
見てるようで見てないですよね、標識というのは。はいはいはいはい、う
ん、でもこれ山がない方が南ってすごい分かりやすくていいですよね。
まあね、
私すごく方向音痴なんで、
はい、
本当にね方位地震っていうか磁石東西南北指すやつあるじゃないですか、
はい、
あれ持って歩こうかなと思ってるぐらいなんです
あのね、
は
方向音痴の人はね、
うん、
あの磁石持ってもね、
うん、
南向いていたら何があるか さえ分かってないんですよ。だから方向音痴なんですよ。
あ、そうか、自分のいる位置が分からないから、
そう
東西南北分かってもしょうがないっていうこと。
そうそうそう、どっちへ行けば何があるとか、そういうのが結局分からないから、あの方向音痴になるんですよ。
あ、でもあの道なんか歩いてるとね、
はい、
あの京都なんか割と5番目にできてるとかって言って、なんとなく感覚的にきっと右や左やって分かりやすそうな気がするじゃないですか。でもまあ難しいって通算は言ってはりますけどね、
はい、
でも普通の道ってまっすぐ進んでるつもりでも、
はい、
微妙に曲がってたりして、
はい、
結局自分は南向いて歩いてるんやと思ってたら知らない間に東向いてたりするでしょう。
ありますね、
あれがね、
うん、
混乱のもとい
やそれより、
はあ、
まず自分が向かいたい方向自体が分かっていないっていうのがよくあるんですよ、迷子とかその方向音痴の人には、
はあ、
だから南っていうのが分かったところで、
うん、
道が曲がっていればまっすぐは行けないわけですよ、
はあ、
ね、
はあ、
どこかで曲がらないといけない、
はあ、
それが曲がってることに気づかず東向いてても、
うん、
気づいていないっていうことは、
うん、
ダメなわけですよね、
うん、
そこで磁石があったからといって治るんかって言ったらそうではないわけですよ。
そうなの？
はい、あの磁石は北南しか刺さないので、
うん、
今東向いてますよっていうような、
うん、
あの方向を指してくれないので、
うん、
多分それもわからないと思いますよ。
もうどうしようもない
いやいや、まあまあ、あのそれは訓練次第ですけどね。
ああそうか、
まあ、明るいとねそうやって山を見ることもできるんですけども、
はい、
暗いとね、
ああそうかそうか、
山も見れないんでね、
はい、
だからよく言うのはあの星の位置で、
ああそうです
ね、星座で方角を見るっていうのもよく言われますよね。
そうですね、かなり必ずその位置にある星を覚えてれば、
うん、
あの自分の家に帰れるとか言いますよね。
そうそうそうそう、
はい、
そうやって見てればいいかなというところもありますからね。
そうですね、はい、はい、
ありがとうございます。
その昔さんからいただきました。
はい、
目印といえばチェックポイント、
うん、確かにね、うん、
ジーンズを選ぶときにブランド名や素材、
はい、
形、
うん、
糸の色などチェックポイントはいろいろあるけど、
お、なるほど、目印というのをチェックポイントにして、
うん、
物を買うときの目印やね、
うん、
はいはいはい、
一番の決め手は、うん、店員さんの出てくるタイミングだよね。
ああ、わかる、
うん、すごいな、ね、これチェックポイントなんや、
うん
うん、お気に入りを見つける前に店員さんに、よかったら試着どうぞなんて声をかけられると、
はい、
気に入ったものがないのに何を試着しろって言うんだよって思ってしまって店を出てしまう。
わかるね、なんていうのかな、試着したいものがないのに、よかったら試着どうぞって言われても、何着ろって言うねんみたいな、あるよね、わかるわかる。
何かいいものがないかなと見ていると、
はい、
何かお探しですかと声をかけられると、うん、答えようがなくて店を出てしまう。
これもわかるな、なんかええのないかなって、ただこう探しに行ってんのにさ、
うん、
何かお探しですか言われた時に、
うん、
いいようないよね、なんかええのないか探してんねって言うのにおかしいよね。
上下のコーディネートを探しているときに、
はい、
今年の流行りはこんな感じですよって言われたら、もう嫌気がさして店を出てしまう。
これもわかるわ。まあまあズボン決めるじゃないですか、
はいはいはい、
それに合う上のシャツをこう何かいいのないかなと思ってこう探しているときにですね、うんうんうん、
はい、
今年の流行りはとか言われたら、いやだからこのズボンに合うやつ探しとんねんと、流行りてるから何でもええと思ったらちゃうでっていうのがあるからね。
もうなるほどね、
わかるわ、めちゃわかるわ俺
ね、と、うん、いうことでお店の店員さんは物を買う時の目印だよね。
確かにね、あの出てくるタイミング、または声のかけ方っていうのは、はい、まあ難しいですね。
これはかなりの熟練の店員さんでないと難しいかもしれないですね。ま
あ、熟練さんというかね、結局ね、気が合うか合わないかというのもあると思うんですよ。
あ、まあ、それは確かにあると思いますね、
うん。だってね、声をかけてくれないから嫌っていう方もおられるでしょ。
いろいろやね。
うん、みんながみんな、この辺を持ってるんかって言ったら、
はいはい、
パッと行って、こう、うん、いらっしゃいませ、何かお探しですかって言われたら、
うん、
いや、ちょっと見に来ただけやねんっていうとこからこう会話が始まって、うんうんうん、なんかこう、意気投合してしまうのもあるやろ
う
し、
はいはい、うん、
だからその辺の会話っていうのは、まあ、お客さんもわがまま勝手なら、
うん、
店員さんも難しいでしょうね。
あのね、うちの娘なんかは、
はい、
店員さんを見て、
うん、
おしゃれな店員さんだったら話聞くとかね、美容院でもおしゃれな店員さんにしてほしいけれども、
はい、
そうじゃない人はちょっとって言いますね。
あ、わかるわ、
うん、
ある服屋さんでですね、うん、僕いろいろ話聞いた時にですね、
はい、
昔は服が好きな人が店員になったと、
はい、
今は服が好きとかより働き口として服屋さんを選んでる人が多いと、
うん、ああそうなんや、うん、
だから服が好きで服屋さんの店員になってるんではないというのを聞いた時にね、
はい、
ああ、いや、いややなと。
ああ、そうかそうか。アドバイスしてもらっても。
そうそう。
割とそういうの好きな人っていうのはセンスも良かったりしますもんね。
そうそうそう。だから、流行りとか言われると、なんかもう、うん、その、雑誌で見たデータだけでものが言われてるみたいで。
そうかそうか。
こっちの方がかっこいいことないとか、
うん、
なんかそういう提案をしてほしいのに、
うん、
っていうのはわかるね。
なるほどね。でも店員さんも難しいですよね。
ね、頑張ってくださいね。
はい、
はい、ありがとうございます。
無印さんからいただきました。
はいよ。
ブランド名っていうもの、あ、ごめんなさい、ブランド名ってものを買う時の目印になるけど、
はい、
無印ってブランドが出た時は意味がわからなかった。
あ、はいはい、無印良品ってあるね。
はい、ブランド名がないから安いのかなと思ったりして、
はい、
よく聞くと無印というブランドだったんだよね。
ああ、はいはいはいはい、うん、
発想としてはありだよね。
確かにね、
うん、
なんかこうブランド名があるから高いっていうのあるじゃないですか。
はいはいはい、
ね、
うん、
このブランドだからこの値段っていうのもあったりするから、
うん、
ブランド名がないというかね、無印っていうことは安いんかなと、
う
ん、
そうです。最初本当に無印っていうのがブランド名だと思わなかったですよね。
ですよね。
あーノーブランドっていうことかなと思ったけれども、すごいですよね、無印っていうのをブランド名にするっていうのって。
ですね。あれ結局無印というのがブランド名ですから、
うん、
本当にノーブランドよっていうのはおかしいな話ですよね。
まあ、ある意味そのなんていうのか、ベーシックな感じで、あの誰にでも受け入れてもらえるような形っていうことで無印っていうことなのかな。
うん、どうかわかんないですけどね、うん、けどちょっとファッション的なことっていうかデザイン的なのもあるじゃないですか。
まあ、確かにね。
ね、だから多分無印というブランド名で、うん、いろんなものを作っていっておられるんでしょうね。
まあ、
いいか悪いかっていうのは、縫製の仕方がいい悪いっていうのはどこのブランドでも同じだと思うんですよ、
うん、
あのしっかりした縫製で作っとうとか思ってるところもあれば、
うん、
もう安けりゃいいで作ってるところもあるでしょうから、うんうんうん、まあ、その辺のところはね、いいか悪いかっていうのはまた買うときにチェックすればいいわけですからね。
そうですね。またそのブランドの持ってるイメージっていうのが好きとか嫌いとかっていうのもありますからね。
ですよね。
はい、
うん、難しいところですね。
はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、
では来週のテーマ決めていきましょうかね。
はいよ。
はい、京都、
うん、
高島屋、
はい、
阪急、
阪急ね、
うん、ジーンズ、店員、
難しいな、
うん、コーディネート、
はい、
ブランド、
うん、
発想、
はあ、いろいろね、うん、ちょっと難しいな、
うん、
紅葉の秋で京都っていうのもいいんですけども、
はい、
やっぱり奈良ですからね、
はい、
うん、
奈良ですから、
まあ奈良は関係ないけども、
うん、
僕個人的にね、
はい、
ジーンズやっぱり好きなんでね。
あ、そうですね。もう本当になんかこだわりありそうですもんね、マットさんのジーンズはね。
そうですね、
はい、
ちょっとジーンズについてね、
はい、
来週ちょっと僕深く語ってみようかな。
語りますか。
いやいや語りたくはないねんけども、
うん、
まあジーンズだと豊富なネタがね、
そうですね、
あるかと思うので、はい、でまた写真も撮りやすいやるから、
はい、
僕のこの一枚というのも撮ってみましょうかね。
そうですか、期待してます。
はい、はい、
じゃあ次回のテーマはジーンズでお送りいたします。
はい、お相手はマットでした。
アイでした。
バイバイ。 バイバイ。
ラストはブレンディで電話してもいいかい。君の夢を見たい。